That means I come over. Amen. Glad we sang a few more songs, more people are coming tonight. I do want to say thank you for each one that has come out so faithfully for these nights of revival. And I want us to look tonight at Judges chapter 6, a real familiar story that we all, I'm sure, are. We've heard it a few times before. Judges chapter 6, beginning with verse number 33. And down to the end of the chapter.
シシキ6章33節から最後の40節までお読みします。ミディアン人やアマレク人が東の人々が皆連合してヨルダン川を渡り、イズレールの谷に陣を敷いた。主の霊がギデオンを覆ったので、彼が角笛を吹き鳴らすと、アビエゼル人が集まってきて彼に従った。ギデオンはマナセの全域に使者を遣わした。それで彼らもまた呼び集められ、彼に従った。彼はまたアシェル、ゼブルン、そしてナフタリに使者を遣わしたので、彼らは合流して登ってきた。ギデオンは神に申し上げた。もしあなたが仰せられたように私の手でイスラエルを救おうとされるなら、今私は内場に刈り取った一頭分の羊の毛を置きます。もしその羊の毛の上にだけ杖が降りていて土全体が乾いていたら、あなたのお言葉通りに私の手でイスラエルを救われることが私に分かります。するとそのようになった。ギデオンが翌朝朝早くその羊の毛を押し付けて、その羊の毛から水を絞ると鉢いっぱいになるほど水が出た。ギデオンは神に言った。私に向かって御怒りを燃やさないでください。私にもう一回言わせてください。どうぞこの羊の毛でもう一回だけ試みさせてください。今度は羊の毛だけ乾いていて土全体に露が降りるようにしてください。それで神はそのようにされた。すなわちその羊の毛の上だけが乾いていて土全体には露が降りていた。
ありがとうございます。 We want to talk tonight about the secret of Gideon's power in this battle here.
なぜギリオンがこの時に天から力を得でしょうか。
This power has for prayer one more time.
もう一度お祈りします。
Dear Heavenly Father, we're so thankful for you tonight, and we pray to you, Lord, for your blessing upon your word.
神様どうぞもう一度あなたの御言葉の上に力を望んでください。
We ask you, Lord, that you open up to our hearts and open up to our mind, we pray.
どうぞ私たちの霊の目も開いてください。
That your spirit would move among us tonight.
どうぞ聖霊様私たちの間に働いてください。
Give the anointing the help of heaven that only you can give.
本当に今天から油注いでください。
We pray in Jesus' name.
イエス様の名によってお祈りします。
アーメン。Gideon was living in a day and age when Israel had forsaken God.
そのギリオンの時代にはイスラエルの民は神様から離れていました。
They disobeyed his commandments, so they were worshiping the gods of the Amorites.
神様の掟を破って、そしてその、エモリ人の神々を拝んでました。
And, one of those gods was Baal.
その一つの神々はバールって言いました。
Because of their disobedience, the Lord delivered them into the hand of the Midianites.
だからこの神様の守りの手がやっぱりなくなって、その アメリカ人、アマレク人たち、メディナイス人生、ごめんなさい、メディアン人たちの手に入りました。アメリカ人になりそうなんですね。アメリカ、難しいね。
This happened for 7 long years.
7年間でしたね。
They had to live in continual fear of their lives.
もうずっと7年間自分の命がもう大丈夫かな、怖い怖いっていう生活でした。
They actually lived in dens and caves in the mountains.
その堀屋の中に、そのケーブの中に住んでました。
They just lost all the power that God had ever given them before.
元々持っていたそのパワー、その力がなくなっていました。
And sin will do that. You know, sin will take away the power of God's people.
やっぱりもし神様の民、本当に神の子、私たちは罪を犯すなら、本当に神様の力もなくなってしまいます。
And that's what happened to them. Well, when Israel would work hard to plant their crops throughout the year and they would tend to them, just before the crops were harvested, gathered in, the Midianites would encamp against them and steal their crops and their sheep and their cattle and their oxen.
イスラエル人たちが一生懸命畑を作って、でちょうど収穫がある時には、今からそれを集めようと思う時には、その敵が入ってきて、うわーって全部もう盗んでいくんですね。そしてもう取れるものがないんです。
So the scripture says they were greatly impoverished.
They were
feeble, they were empty, they were thin.
もう痩せ細ってました。
And spiritually speaking tonight, that's exactly what the enemy does to the soul.
霊的に言うと、悪魔も私たちのこの信仰をそのようにしようとしますね。
He wants to steal away anything good that God has given.
神様から与えるその祝福、その喜びとか、その平安とか、それは悪魔が本当に盗んでいきたいです。私たちの信仰を痩せるようにしますね。
But as usual, in the time of their distress, they cried out to God for help.
しかし、いつものようにこのイスラエル人たちが困るときには、神様、助けてって叫びます。
You know, and before this, back in chapter 5, God sent an unnamed prophet.
その5章にはある預言者がいましたけど、7節にその名前が書かれています。
And he said unto them that God, he reminded them that God had brought them out of Egypt.
神様あなたたちをエジプトから救い出したんじゃないですか?
Took them out of the awful bondage they were in.
そんな奴隷の立場から救ってあげたんじゃないですか?
And gave them, of course, the freedom that they had.
あなたにその自由を与えたんじゃないですか?
But you look at verse number 10 of chapter 5 and you see the reason why they were turned over to the Midianites, and he said, here's what the problem is, you have not obeyed my voice.
5章10節に、なんでその敵に負けてしまいましたか、5章の10節に書いてます。
It says, you have not obeyed my voice.
私はなんか声に聞きたがなかった、私間違ってた、書いてます、
詩詩記の5章 10節、
はい、
6章の10節がありますね。それで私はあなた方に言った、私はあなた方の神主である、あなた方が住んでいる国のエモル人の神々を恐れてはならない、ところがあなた方は私の声に聞き従わなかった。
And so he sent that prophet to tell them what they had done wrong.
だからその預言者が来て、あなたたちには間違ったのは神様の声に聞き従わなかったから。
But at this time, God was looking for a man to do what he wanted him to do.
しかし本当に神を従う者を探していました。
And Gideon was threshing, well, he was doing the wheat, and he was in a hidden place.
そのギディオンがそのこの静かなところで、
the threshing floor.
酒蔵の中で小麦を打っていた。
And as he was doing that, no doubt he thought about the awful condition that his people were in.
多分その仕事しながら、このイスラエル人が本当に困っている、かわいそうと思ってたでしょう。
And he knew humanly they could never ever defeat the enemy.
もう人間の力で絶対敵を打ち壊すことができない。
They were completely outnumbered.
もうその人数は全然比べにもなりません。
But God sent his angel to Gideon to speak to him.
しかしそこに主の使いが彼に現れていった。
And he said, Gideon, the Lord is with you, you mighty man of valor.
勇士よ、主があなたと一緒におられる。
And I want you to save Israel from the hand of the Midianites.
だからそのギデオンにお願いするのは、あなたは
And of course he said, how could I possibly do that? I'm the least in my father's house.
My family
is poor. But God assured Gideon and he said, I will be with you. I am with you. And you'll smite the Midianites even as one man.And I thought today, you know, that God, he's still looking for good men and good women to obey his voice.
今の時代にも神様が探しています。ああ、この教会の中にでも、この岩国でも、この日本の中には、私を聞き従う人、どこか有志の人いませんか?
And I was just reading something, an excerpt out of William Booth's book to my wife just this afternoon when I was looking at this message.
今日はそのウィリアム・ブースが書いたその本から私にちょっと読み聞かせて、まあ、感動している言葉がありました。
Probably the most powerful statement I've ever read concerning the call of God.
もう自分がそれを英語で読んで、今まで読んだことの、まあ、この本もずっと前からも読んで、また最近もう一度読んでますけど、それが読みながらとっても自分の心に強く響く言葉です。
And almost, I know my wife probably can't interpret the entire thing, but it just, if you get the gist of it tonight.
多分これ通訳では難しいから今日もできないはずだけど、もし少しでもできたら。
But no doubt he heard it in that day, people saying, well, I'm not called, so I don't have to work for God.
そのブース先生の時代には、青年たちが、いや、私は神様に呼ばれていません、選ばれていません、この牧師になることとか、そんな献身することに呼ばれていません。
But here's what he said in answer to that. He said, not called?Did you say you weren't called?
あなたは神様に呼ばれていません?
But you haven't heard the call.
神様の声を聞いてません?
I think you should say, put your ear down to the Bible.
あなたはその聖書に耳を傾けなさい。
And hear him bid you to pull sinners out of the fire of sin.
神様はあなたに言ってます。その罪人がこの火の池に落ちる前に救ってあげなさいと。
Put your ear down to the burdened, agonized heart of humanity and listen to its pitiful wail for help.
あなたは人間の心から叫んでいる声、誰か私を助けて、誰か私を救ってっていうその声に、その胸の中の声に耳を傾けなさい。
And then if you can think back of Lazarus, you remember that when Jesus talked about hell in chapter 16 of Luke,And about how the rich man that was in hell, he begged them to go tell his brothers about this awful place.
その古事記、ラザロがいましたね。そしてそのお金持ちの話ありますね。そのお金持ちが死んだ時には、もうその地獄からハデスから、こうあの誰か私の5人兄弟でしたから、私の兄弟たちに言って、この地獄に来ないように注意してきて、誰か私の家族に言ってくださいっていう、もう地獄からのお願いの話があります。
So here's what Booth said. He said, go stand by the gates of hell.
Booth 先生こう言いました。あなたは地獄の門まで行って耳を傾けなさい。
And hear the damned entreat you to go to their father's house and bid their brothers and sisters not to come there.
その中に苦しんでる者が叫んでます。誰かが私の父の家に行ってください。誰か私の兄弟の家に行ってください。ぜひここに来ないように教えてください。
And he said, after you've done that, look Christ in the face.
そしてそれをしてから、今度もう一度キリストに顔を向けて。
Whose mercy and love you profess to obey.
あなたは神様の愛を受けたって言ってるもの。あなたは神様の恵みを受けたって言っているもの。
And tell him whether you will join heart and soul.And body and circumstances in the march to publish His mercy to the world.
その時は神様にはいいえって言いますか？それか神様あなたの恵みをあなたの恵みによって私も神様と力合わせてまだイエスも知らない人のことをお召し伝えます。
And I say in answer to that, every Christian has a part to do in God's work bringing souls to Jesus.
まあ、全てのクリスチャン牧師になるってことではないですけど、全てのクリスチャンは他の人に述べ伝える責任があります。
そうです。
One of the most two things that were the secret of Gideon's power.
そのギデオンの力の秘密って英語で言います。もしかしたら日本語でしたらギデオンの力の鍵でしょうかね。秘密というか、なぜ力があったでしょうか。二つのことがあります。
One of them was his obedience to what God wanted him to do.
もう従順であったね。もう本当に神様に対して従う心がありました。
And the way he was able to do what God asked him to do is he was empowered with the Holy Spirit of God.
またゲデオンが従えた。
Verse number
34. ことも34節。主の霊がゲデオンを覆ったって書いてます。
And we won't go into all the details here, but about how he asked, but if you can think about what he was up against, what was Gideon up against as he was facing this mighty army.
このギデオンはどんな大きな問題に今ぶつかっていますか?
Well, it was just a conservative figure. It was at least 100,000 men that he was up against.
10万。Mm-hmm. だから彼の敵は10万人。ある本を見るともっと書いてます。一番少なく書いてるところは10万人って言ってます。
And he only had 32,000 men.
で彼の仲間たちは3万2000しかいませんでした。
And so that's why he put that fleece out twice.
わあ、これには足りない。だからその羊の毛をそこに置いて神様どうぞ奇跡ください。ね、こうしてくださいってまた逆にして本当に神様に心かどうか確認したかったんですね。
I've never faulted him for doing that.
ある人はギデオン氏不信仰なものっていうけど私はそう思いません。ギデオン不信仰じゃなくて本当にこんな大きなことする前には神様との確認でした。
And so God was patient with him and he answered his request and did exactly what Gideon asked him to do.
だから神様やっぱ優しいね。もう言った通りにこれだけが濡れたままで周りが乾いて今度逆にしなさいってその通りにギデオンの信仰を高めるためにやってくださった。
Remember in Psalm 103 says he remembers our frame. He remembers that we're dust.
詩篇の103編も神様が私たちは土で作られたもの、私たちは弱いものって分かっておられます。
And so he remembered that and he answered and he assured him, "Yes, I'm with you."
だからギデオンには2回もそのちょっとこう奇跡的なものがあって、それによってよし、神様が絶対私についてるって分かりましたね。
But the Holy Spirit works in unusual ways.
しかし聖霊は本当に珍しく働きます、ね。
And so here he has these 32,000 men. After he blows that trumpet, they all gather in around him.
もうラッパーを響いてみんなが集まりました。
And God says you have too many.
で神様はどう言いましたか。今ね3万2000こっちが10万だから3人だけどあなたたちは多すぎるって言われました。
Remember that? And he said, okay. Okay, just tell these men, any of you are afraid, you're cowards, you can just go right back home.
お家帰りたい人いますか。怖い人、臆病、どうぞお家帰ってママのところ行きなさい。怖いって人が逃げて帰ったんですね。22,000人
turned around and decided to go, yes.
逃げていきました。
And now he's left with 10,000.
今度1万人。
10,000 against 100,000.
10万人。大丈夫ですね。
And God says, okay, you still have too many.
神様、まだ君たちが多すぎる。
This time we're going to put them through the test.
今度ちょっとテスト。
These guys were brave enough to stay.
この人たちは勇気持ってるからここに残ってるけど。
Well, let's see. It's just only get the ones that are really serious and really alert.
その中にまたすごい注意深いものだけを選びましょう。
The special forces.
special forces. 軍の中の特別フォース。
And so he takes them down to that brook and tells them to drink.
そしてその川のところに行って、そしてそこで喉乾いたでしょう。水どうぞ飲んでください。
And, but the way I understand the scriptures, the ones who knelt down and cupped their hands and they're bringing it up, the water up to their mouth and they're drinking out of their hands as they're looking around and aware of the enemy, those are the ones that were put it to one side.
だからこうして敵が来てるのかな、近づけるかなってこう周り見ながら注意を持って水をこう手で汲んで飲んでる人は横に置いておきました。
The other ones that just got on their faces, kind of like a dog or whatever, and just got down there and lapped it up, then they were put aside.
他の人たちが、ああ、喉乾いたって、もう顔突っ込んで、ロロロロロって、なんかもう本当にこの、なんか犬がその水飲むようにやった人たちは、じゃあこっちへ置いてきなさい。
And they were sent home.
そしてその犬みたいに水を飲んだ者たちが、お家に帰されました。
Now we only have 300 men to work with.
何人残ってる？まだ300人。
And these were the ones that God wanted to use to show for His glory and His power.
だってこの300人、こっちが10万人で、もし300人で勝つなら、これがこの人がすごいじゃなくて、確かにこれは神様の力ってみんなわかんない。
You know that God has always had a people, but He's not always had a huge amount of people.
だから神様の民、神の民は、大体どの時代でもそれを大勢じゃなくて、大勢の中には一部、時々少ないけど、必ず神の民があります。
But God wants to show forth His power in behalf of His people that are faithful to Him.
だから少ないからがっかりするんじゃなくて、少なくても忠実であれば、神様はそのものについてます。
Amen. Before we move on into the story, the rest of the story, there's a lot of things I could cover tonight.But I don't want to pass this part up. Remember we talked about the dew.
その梅雨のことを言いましたよね。
And dew is really, it says a spiritual meaning in the scriptures.
この梅雨はもう信仰的な意味もあります。
And we can really receive help from really what we call the dew of heaven that can refresh our souls each morning as we pray and read God's word.
本当にいつも言ってますけど、この毎日神様にお話しする、毎日神様の手紙を読む、それによって私たちは天の梅雨が自分の魂に降りてきます。
And let me give you a quote, the best that we can tonight. Men are eagerly, they're fervently rushing after their own things.
人々は一生懸命自分の手に入れよう、入れようって求めています。
Prayer has become a lost art.
なかなか祈ることを忘れてしまいます。
Communion and meditation that transformed the life of the saints of old, it seems like it's just something that's impractical now and mystical.
昔の人はこの時間を作って、聖書をさーって読むじゃなくて、読んで考えて、読んで考えて、瞑想して祈って、そんな時代じゃなくて、今はもう読む時間がない、何を読んだかわからないぐらいでちょっと読んで、もう走って行って、仕事して、もう忙しくて、ああ、神様祈る時間なかった、おやすみなさいで終わるようなちょっと時代に入りましたね。
But here's what this writer says, beware of sacrificing the dew of your spiritual life for the wealth, the pleasure, and popularity of this passing age.
しかし、書いてありましたけど、この世の宝物、世の富を得ても、その天の梅雨はいただいてないなら、損してます。だからその天の梅雨とそのものを交換しないように気をつけましょう。
Amen. Retain even at the price of sacrifice,
the finer spiritual
qualities that make life's ministry mighty.
その梅雨を天から降りてくるのを望んで、そういただいてから神様の奉仕をしましょう。
Hosea 14:5 says, God said, I will be as the dew.
Hosea 14章5節には、私はその梅雨になる、梅雨となるって神様言
う。And those who spend much time with the Master, with the Savior, come forth with the dew of blessing upon their lives.
本当にイエス様と時間を過ごすほど、この
Now let's get into the story tonight about Gideon. Remember we said there were two important things. One, he was clothed with the Spirit of God. The Spirit of God came upon him. But also he was obedient to God's voice. And one of those ways that he was obedient was he tore down that altar of Baal.
それを壊したって書いてますね。
Remember that he went and maybe in the night and
took
some servants with him and
そのしもべを連れて行って
and they chopped down that altar and those groves of trees and
その偶像をもう壊して、その周りはなんかこう木たくさん周りこう木みたいなあって、それも壊して、その拝む場所をボロボロにしたんですね。
And so when everybody woke up in the morning to go and go to Baal and to worship Baal,
次の朝みんな起きて、じゃあバールを拝みに行きましょう。
Then they found it had been destroyed.
あら、バールが壊れてしまってる。
Small enough community.No doubt they figured out who did it.
小さな村でしょうね。多分ね、すぐ誰がやったって分かりました。
And so they went to Gideon's father.
で、ギデオンのお父さんに行きました。
And they said, okay, go get your son.
お前の息子がやったんじゃない。彼を連れてきなさい。
Kill him.
私たちギデオン殺します。
And you remember what Gideon's father said?
ギデオンのお父さんは血を持って何を言いましたか?
He said, okay, if Baal's such a great god,
バールはこんなに力深い神であるなら、
Then Baal can take care of himself.
バールは自分を弁護できる、自分を守ることができる、ね、別に私がやらなくてもバールは自分でできるでしょう、本当の神様だったら。
And so they left Gideon alone.
あ、そうか、でそのまま帰っていったんですね。
And God protected his man.
そしてギデオンは守られました。
So he was obedient to God in tearing down that altar of Baal.
だからそれするのは本当に難しいことだったと思うけど、もう神様の守りを信じて、神様に言った通りに従いました。
To God in tearing down the army.
またその自分が3万人でも少ないと思ってるのに、神様がおいおいおいおいってやっと300人従いました。
AndGideon just, he worshipped the Lord and he was so thankful that God was speaking to him and leading him. But you know, God gave another point of encouragement to Gideon. Right before the battle, here's what he did. He went down with his servant.Down to the camp of the Midianites.
そのミディアン人のテントの近くまで覗きました。
Kind of spying on them.
ちょっとスパイみたい。
And they overheard a man relating his dream to the other man in this tent.
そしたらこの敵二人がテントの中にいて、この人がこの人にね、僕夢を見た。どんな夢見たのってその話をしてました。
And he said in my dream the cake of barley.Came rolling down this hill.
あのね、俺のね、その夢の中に大麦のパンの塊がこう転がってきた。
Came into the tent, and the tent knocked it down.
テントに当たってテントがもう崩れてしまった。
The other man said, "Oh, I know what that is."
もう一人は、ああ、わかるよ。
He said, "That's the sword of Gideon, his god."
それはギディオンの剣、それはギディオンの神様でしょう。
Now, Gideon overheard all of this.
Gideon がそれを聞いたんですね、この敵の間の話。
And don't you think that gave him encouragement in his soul?
多分それも励ましたね。よし、敵まで分かってるの？このギディオンに神様ついてること。大丈夫、神様絶対私と一緒にいるって分かった。
And that's when he worshiped God in chapter 7, verse number 15.
7章15節にそれを聞いても喜んでまた神様。
But let's look at the fighting instruments that God told him to use.
じゃあ、普通には戦闘出るときはそんな使いません。戦いに何を使いましたか？
One of them was a trumpet.
その笛。
And a trumpet is likened to God's word.
あのこの角笛、まあ、英語でもラッパでもちょっと似てるものでしょうね。それはこの神様の御言葉のことですね。
And our testimony.
私たちは証しすると、それは私たちの角笛。
we're to use God's word as our weapon and to resist the wiles of Satan.
もう聖書にも書いてます、この悪魔がこう誘惑持ってくる、悪魔が来るときにはその御言葉を持って言い返すんですね。
What did Jesus use when he was tempted? We already talked about that Jesus was tempted.
もうイエス様本人もその誘惑されました。その時何を使って戦いましたか？
What did he use? He used the word of God.
言葉使って。
As his sword.
サタンに。
Out of Deuteronomy. Every single time he went back against the enemy with the word of God.
一つずつ言われて、御言葉持って言い返しました。
It's quick. It's powerful. It's sharper than any two-edged sword.
剣のような鋭いもの。
And we've talked about it before, Japanese swords, they're have some of the best swords in the world. And very strong swords. But God's word is even more powerful and quicker and sharper than any two-edged sword.
この聖書っていう御言葉は心にグサッて入るものですね。
Second thing that they used for fighting instruments was lamps.
次は松明を使ったって。
And the lamp is a type of the Holy Spirit.
It
furnishes light and heat, and the Holy Ghost is to dwell within us. And the Holy Spirit, of course, illuminates our minds spiritually to understand spiritual things.
住んでくださると、もう聖書のわからないところもどうぞ私がわかるようにって祈りながら、その聖霊がそれを明らかにしてくださる。
That's what keeps the flame of divine love burning within the souls, the blessed spirit.
聖霊様いるとその光が心の中に輝いています。
Human soul, it's the wick, but the oil and the fire represents the work of the Holy Spirit.
その昔の火にはそうこう油をつけてその火が焚きますけど、その油っていうものもその聖霊のことですね。
And it's so important, of course, for us to keep that oil supply within our souls.
だから私たちはその火が消えないように、本当にいつも聖霊様から油いただいて、その火が消えないようにつけられる。
So that that fire of heavenly love won't go out.
その愛がなくならないように。
We need to keep up our prayer life.Then thirdly is the pitcher that covered that light.
3番目は空壺を使いましたね。
And this pitcher of course represents our earthen vessel, like our human body.
だからそれは私たちの人間の体でしょう。
And remember we told you that our bodies are temples of the Holy Ghost.
私たちの体は聖霊様の宮ってことを聖書に書いてますね。
And as we sacrifice our lives, as we give our lives, that light will shine out to humanity.
私たちはこの神様のご栄光のためにこの体を使う。そうするとその光を照らすことができますね。
Remember, Jesus Christ, of course, was crucified. We sang about it tonight.
今晩もイエス様の十字架のことを歌いました。
He gave his life's blood. He gave us all that we might be saved.
本当に私たちの救いのためにイエス様がすべての血を流してください。
But really, in our own hearts and our own lives, self has to be crucified also.
そして私たち人間がこうわがままなもので、自己中心なもので、やっぱりその自己中心の自我っていうものを十字架につけないといけません。
So that Christ can shine forth instead of self.
そうすると自分が自分を見てくださいじゃなくて、私の中にいる神様を見てくださいなります。
ね。
So Gideon divided his company of 300 men into three groups.
そのギデオンはその300人を3つに分けておきました。
And they were up on that hillside over that valley where they were camped, where the Midianites were camped.
その敵はその谷の中にいて、そのこの3人には、その3つに分けてこの丘の上にいました。
And here it was the middle of the night. No doubt they were the Midianites were in the deepest sleep.
そのミディアン人たちはすっかり眠ってます。
And Gideon gave them God's plan that God had given to him.
そして神様の計画はその300人に伝えて。
And he said, "What we're going to do here is you're going to hold those lamps, but you're going to cover them with that pitcher."
なんか松明を持ってその上にこの空壺を置いて。
And he said, "What we're going to do is when I blow that trumpet."
この角笛を吹く時
He said, "You're going to break those lamps."
その松明、
break the pictures, break the pictures.
その壺を壊しなさい。
And that light is going to shine forth.
その壺を壊すとその中にあるその光が。
And we're going to cry out the sword of the Lord and Gideon as we run down in upon the enemy.
そしてギデオンとギデオンの主だよっていうことでそこにザーッと降りていきましょう。
So think about it. Here these Midianites are fast asleep. It's dark. These men up here, they're being very quiet.
だから敵が寝ています。そしてそのギデオンと300人が静かに上にいます。
And then all of a sudden these loud trumpets sound. I mean, all of them are sounding.
もう300人が一遍でこの角笛をするとすごい音ですね。
And those pitchers are broken, so it bursts forth an immediate light that breaks forth upon them.
みんなその角をバーンって壊すと、またそれもすごい音で、急にわー光が300人のその松明から光が出てきます。
And they're all crying to the top of their voices. They're running down that mountain.Into their the forces down there, the sword of the Lord and Gideon.
ギリオンの剣と、それをみんな叫びながらうわーっと出ていくんですね。
And I just believe that those Midianites, when they were awakened out of that dead sleep, they thought a huge army was coming upon them, because they didn't usually have 300 trumpets of blue.
それを聞いて、うわー、もう何十万人が来てると思ったんじゃない ?300 人じゃなくて、大勢が来て私たちが負けてしまうって怖かったんです。
And of course God gave them the victory that day.
そしてその晩、このイスラエル人には勝利を得ることができました。
No doubt, many of the Midianites, killed one another in confusion.
ミディアン人たち起きて誰が誰が敵で分からなくて仲間たちを殺しながらなんかねそれで敵がほらいなくなってねその主の者たちが手を出さなくてもその敵たちが滅びてしまいました。
Remember the others that stayed back. They came and joined later on in the fight.
あとでね怖いからねママのところに帰った者たちはねどっか後ろに見てたんでしょうね。おおなんかうまくいってるみたいやっぱり手伝ってるよってだーって臆病たちも来て手伝ったみたいです。
But let's remember tonight in a spiritual way, our God's people, we're on high ground.
しかし本当に私たちは神の子であってこの谷の中じゃなくて私たち丘の上に置かれてます。
Our enemies seem to far outnumber us.
もう正直になんか敵の方が多すぎる、大きすぎると思うかもしれない。
But God's power is much greater.
しかし神様の力の方が優れたもの。
And He's promised that we are going to win the battle.
で最後にも聖書読んでるのは分かるね。最後は私たちは勝利者です。
He said in the last days there'll be a great falling away, a lot of people throwing away their faith and turning away from Christ.
この残念にはこの最後の時代になると多くの人は愛が冷たくなる。
But as my wife brought out in her Bible study, and as I've mentioned, those who overcome will get to share the throne of God.
しかし婦人会でも言ったし、またこの間メッセージありましたけど、最後まで耐え忍ぶ者が救われます。
So let's stay in the fight, regardless of how small a number we are.
いや、私たちは少なくて何もできないじゃなくて、少なくても。もし聖霊様がついているなら私たちは勝利者です。
And I realize if you study the life of Gideon, he didn't do everything right, but he did something right in this battle here.
まあギリオンは完璧じゃなくてあちこち間違いも起こしたけど、ここでは本当に神様の声に聞き従って神様おっしゃった通りにして勝利を得ました。
And the secret was the Spirit of God came upon him.
もう一度なぜ力がありましたか？その主の霊がギリオンを覆った。
And he was obedient.To exactly what God asked him to do.
そして従順に従いました。
And therefore he became a conqueror that day.
だから勝利を得ることができました。
And that's the secret for every single one of us.
私たちにも同じことです。
Keep the Spirit of God alive within your soul.
もう聖霊様を心に大事にしてください。
The oil in your heart filled by prayer.
もう油がなくなりそう。ああなんか乾いてきたと思ったら、また祈りを持ってどうぞ聖霊様油のお代わりをください。
Amen. Stay ready for His soon coming.
そしてイエス様のこの再臨を待ち望んでいきましょう。
Let's stand for prayer.
どうぞ立ってください。
愛する天の父様、こんばん。心から神様感謝いたします。神様の御言葉は本当に素晴らしい。どうぞ主よ、私たち神様の光の中に歩くできますように助けてください。お願いいたします。どうぞ主よ、一人一人見守ってください。お願いいたします。主よ、敵より神様の力はとても多いです。どうぞ主よ助けてください。お願いいたします。毎日新しい力を送ってください。お願いいたします。そして毎日導いてください。お願いいたします。私たちの人生、私のライフの中に本当に神様のご栄光のために助けてください。お願いいたします。どうぞ主よ、天から恵んでください。お願いいたします。イエス・キリストの皆によって感謝いたします。
アメン。
お願いいたします。